GBC プレゼンツラララジカフェ。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。イエイイエイ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ゴールデンボールクラッシュ千葉彩乃でございます。
イエイ。
はい、というわけでですね、この間は中澤さん、
はいはいはい、
応援お疲れ様でした。
ああ、主催の中澤です。そして一ノ瀬さん来てます。
お疲れ様でした
。
お疲れ様でした。
ね、終わりましたね。
無事に終わって体も大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。6月12日金曜日、原宿のストロボカフェ、音沢さんの公演、はい、凡人16号、
うん、
凡人16号に、なりました。
そうですか。
まあね、たくさんお客さん見に来てくれて、うん、とてもこう体とね、
うん、
心を動かした一日になりましたよ。
なるほど。じゃあ詳しくはその、
そうね、今日のね
トークショーで、
ショー
じゃないね、トークコーナーでぜひぜひ行きたいと思いますけども、はい、さん見に行って。
あ、そうですね、見に行きましたよ、
うんうん、ありがとう。
中澤と森がまあ動く。見てない人いると思うんですけども、まあ汗がほとばしるぐらい出てて。
そうだね。
どうですか、う
ん、まあね、そのことは特攻なのでちょっといろいろ話すよ。
わかりました。
千葉さんも舞台があったんだよね。
そうだよ、千葉さん。
私はね、もうちょっと長い期間やる。
なんだっけ、スフィンクスのお話だっけ。
違いますよ。今日のシャツ見て言わないでください。
今日リサのみんな、今日千葉さんの着てるね、ポロシャツがね、うん、ブラックでね、ピンクのスフィンクスの絵が描いてあるんだよ。
いや、多分あれスフィンクスじゃないと思うよ。
まあ、もらいもんなんだけどね。よくわからないで来てるんですけども。
いや、いいね。
はい、じゃあ早速ですけれども、今日のラインナップを中澤さんからお願いします。はい、
ですね、この後、千葉ルルブ。
あ、もう、ね、またやっちゃう。
やります。
3ヶ月連続
千葉ルルブ
やっちゃうのね、うん、
これ一部マニアに大受けですから、
はい、ありがとうございます、はい、うん、
で、その後トークコーナー、
うん、
まあ、私と森が出てる門人16号の話だったり、千葉さんの客への話をしようと思っております。
はい、
で、今回のラジオドラマ、うん、今回一ノ瀬さんの脚本です。
はい、書きましたんで、はい、皆さん聞いてください。
その脚本のね、ト書きにはなんか要望のところに、なんか佐々木健介風でとか書いてありましたね。
別にプロレスの話では何でもありませんので、
はい、楽しみにしてください。
いいですね、ト書きが多い系の感じかな、はいはい、
以上が、今回の6月の、ね、配信のラインナップでございます。
はい、はい、じゃあぜひ最後までごゆっくりお楽しみくださいませませ。今回も一部マニアにお受けの話題をお届け、チバルルブ
ー。イエーイ。
はい、というわけで3ヶ月連続でお送りするチバルルブ。
これ
なんすか、
乗ってきたね。
乗ってきましたよ。
うん、
でもね、私今日実はちょっと収録に参加できるかどうか自分的にも微妙だったんですよ。
う
ん、
そうだよね。
だからあんまりちゃんとスタンバイしてこなかったんだけど、今思いついてちょっと今日はやりたいかなと思ってるんですが、
うん、今日のテーマは何ですか。
今日はですね、うんうん、もう夏ですよ、
はい、
夏休みに入る方もね、うん、いるかもしれない、うん、ということで、今さら聞けない海外旅行で知っといた方がいいこと、
お
これをちょっとお送りして。
はい、お願いします。
まあ、皆さんね、お休みで今円安だからむしろ適さないんですけれども、うん、まあ、海外に出かける方もいるかもしれないですね、
はい、
で初めて海外に行くという方もいるかもしれないじゃないですか。
そう
ですね。そんな時に、うん、こんなことを知っといた方がいいんじゃないかというのを私の独断でご紹介します、
はいはい、ハワイ限定とかじゃないでしょ。
限定じゃないです今回は。、うん、いや思ったね、ハワイ限定でもよかったんだけど、
皆さんとね、ハワイでね、うん、待ち合わせしたからね。
そう、
何回行ってるか分かんないぐらいでしょ。
そうということでですね、
はい、
今更聞けないハワイ、はい、じゃあハワイに限らず、はい、海外旅行で、あったらいいとか、こんなことした方がいいと思うことを私なりに。
これいいね、これいいね、うん、俺もちょっと聞きたいね、
うん、
まずはですね、うん、薬は必ず持ってきましょう。
お、
日本の薬を持っていく。
いや別にほら、海外でも売ってるとこいっぱいあるじゃん。
いっぱいあるんですね、
はい、
だけど、うん、まず特にアメリカ合衆国の場合はやたら錠剤がでかい。そして、うん、どうやら強いらしい、うん、なのでかえってなんか
でかいって握り拳ぐらい。
そこまではないんだけど、でもね本当にね、錠剤がねちょっと大きいのよ、うん、飲み込めないくらい大きい錠剤もたまにあるの。本当に本当にあるの。
本当に
噛むのじゃなくてだよ、うん、これ飲み込むんだ外人っていう感じの錠剤があったりするんですよ。
でもそれは意識したことないかも、
うん、
ね、もちろん外国の錠剤がね
大きいかな
って。そうそう、でもちろんね、 外国語表記ですから、うんうん、まあ英語だったらわかるけど、うんうん、他の国の言葉だったらわかんない。じゃあどうで買えばいいんだ。
セロガンとか書いて
それ中国だけだよね、漢字で書いてあるとしたらね。ということで、ね、うん、最低でも風邪薬、うん、胃薬、下痢止め、うん、この3つは持ってきましょう。
なるほど。
それはあと食生活がねわからないから、うん、そういう意味ではね、胃薬、下痢止めはねあった方がいいのね。
なるほど。
そうだね。ということで、うん、薬は必ず持ってきましょう、
はい、
それからですね、液体、うん、何でもいいんですけど、液体持ってくときに、手荷物の中に入れると、取られちゃいます。
どういうこと？
つまり、うん、危ない薬を入れてんじゃねえかとか言って、うん、こう結構没収される可能性があるから、うん、いわゆる預けちゃう荷物には液体入れていいんだけど、うん、手荷物でうっかり化粧水とかをそのまま入れとくと没収されちゃったりするので、うん、100ミリリットル以下でジップロックに入れて持ってかなきゃいけない。これ
あ、そうなんだ。
うん、これ結構ね、見落としがちなの。もちろん空港でも書いてあるんですけど、うん、結構知らない人多いからこれ気をつけた方がいいですよ。で、うっかりペットボトル飲みながら入ろうとしたらペットボトル没収されるんで、それもちゃんと中入ってからね買うとか気をつけた方がいいですよという、うん、
ああ、これ知らなかった
ね。うん、そういうのはあってね、ちょっと知ってた方がいいです。それからですね、はい、フォーマルな服を一着は持っていこう。
だってね、南国とか行ったらねアロハとかでもいいじゃん。
そう、アロハはでもフォーマルなんだよ。
あれフォーマル、
うん、あれフォーマルなの。だからそれはいいんだけど、まあヨーロッパとかアメリカ行った時に、うん、突然なんかちょっといい店見つけた時に、うん、あ、入ろうかなって言ったらドレスコードがありますっていう風に言われる場合があるから、うんうん、そういう時のために一応まともな服を一着は用意してった方が安心です。
なるほどね、
うん、もちろんアフリカとかねそういうところは分かんないけど、うんうん、まあヨーロッパとかアメリカとか行く時はそういうのがあった方がいろんなところに顔が出しやすいので一着は用意した方がいいと思います。
なるほど、ね、
千葉さんはそのあれですか、例えばバカンスとか、まあ、
はい、
なんていうんですか、単純に遊びに行くだけの時にスーツケース、スーツケースっていうか、なんていうの、うんうん、スーツ一着持ってくんですか。じゃあ
スーツというか、うん、ちょっと ドレスっぽいのとかワンピースというかは持ってったりします。はい、なのでそういうのはね持ってった方がいいと思いますよ、う
ん、なるほど、
うん、なるほど。
あと、まあ事情いろんな事情があると思うんですけど、クレジットカードとかも持ってた方が身分証明書代わりになるので、うん、パスポートがなくても、それを出せば大丈夫なことがたまにありますので、うん、持ってった方がいいでしょう。
なるほど、
というわけで、はい、そんな情報を提供した理由は、私実は明日からハワイ行ってきます。
マジかよ。もう行っちゃっていいよ。
そんなわけで皆さん楽しいバカンスをお過ごしくださいませ。以上、千葉ルルブをお送りしました。バイバイ。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ特コーナーでございます。
はい、
この番組ね、うん、ぜひご意見感想ください、
はいはい、
メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、
はい、
gbc@qs.oops.jp になります。もう何でもいいのでね、はい、お願いします。ということで、はい、まあ、6月前半の、
はい、
私と森律子の、音崎さんの凡人16号、そして、はい、千葉さんの
ジョバンニの父への旅ですね、はい、P カンパニーの、
今日ちょっとトークしましょう。
はい、公演が無事に終わりまして、ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。
でね、メンバーのかっちゃんがね、まあほら凡人16号ってワンデーだったから、
はい、
その日に昼間に千葉さんのを見て夜に見に来てくれるから、
う
ん、ちょっとかっちゃんにちょっと感想を聞こうよ。
ぜひぜひぜひ。
かっちゃんどうでした。ああ、まあ、千葉さんのからどうだったよ。
千葉さんのから、
うん、
千葉さんのはなんていうか財前治さんで
した。ちげえ
違う
違う誰だよそれ。
別役みのるさん
ね。別役みのるさんのなんか、
財前治
フェスティバル。
そう、
別役みのるさんという作家さんのフェスティバルの、
うん、参加
一つの作品で、モチーフが何でしたっけ。
宮沢賢治の銀河鉄道の夜をモチーフにして、それを、うん、
主役が財前治。
違います。誰それ、ね、とりあえず
ごめんごめん、
はいはい、なので
見てきました。
はい、
その別役みのるさんの作品を僕は初めて見たんですけど、
う
ん、
そうだっけ。
初めて
見てないか、はい、あ、へえ、
うんうん、P カンパニーさんのは何とか見させていただきましたけど、
うん
うんうん、すごい良かったです。今まで一番良かったかもしれない。
あ、そう、
うん、
へえ、あ、
なんかすごいまともなんですよ、うん、まともなお芝居で、うん、すごい結構硬いんですけど、
うん、
なんかそのファンタジー、
うん、
で、なんか すごいまともなのにパラレルワールドだ
っていう。すごい俺ごめん聞いてぼやぼやしてんだけど。
ですよね。これなかなかちょっと伝わらないかもしれないんですけど、あんまりこう文学っていう、文学作品っていうのは僕あんまりわかんないんですけど、こう初めて見て、あ、こういうのいいなっていうのをすごい思いました。
結構宮沢賢治の世界観がちゃんと色濃く出ていたので、あの銀河鉄道の夜を知ってる人はより楽しめたかもしれないし、知らなくてもなんかそのファンタジックな夜の世界、それに銀河鉄道、まあ39は知ってる人は多いからね、なんかちょっとそういうのも交えてこう感じ取るみたいなことはできたのかなっていう気はするけれど、いずれにしても宮沢賢治も、あの別役ミドルももやもやだから、わけは分かんないはずなのよ、でもその中でこう、それをすごくいい大人がど真剣にやってるという風ではあるかもしれないね。
泣けるの？泣け、笑えるの？
あ、どうなの？
あの人によってはもしかしたら泣けるかもしれない、見た人によっては。
そうかもしれないな。
僕は泣かなかったです。
ちょっとお父さんっていうテーマもモチーフに入ってたから、そういう、
あ、でもそれ良かったかもしれない、ね、そのテーマが僕にはちょっと響いたかもしれない、
そういうのがあったりしてなど。
なるほど。
です。はい。ありがとうかっちゃん。
いやいや、千葉さんも本当お疲れ様でした。
はい。
凡人はどうだった？凡人は。
凡人。
僕がメインで喋るコーナーですか？
いやいやいやいや、
両方見てくれてるのかっちゃんだけだからね。
そう
だ、
その間にちょっと漫画喫茶にも行って時間潰したので
。その後凡人を見たわけだね。
アジンを読んで、アジンっていう漫画を読んでから
凡人を見た。アジン凡人。
アジンの感想はいらないですか？
アジンはいらない、まあ、凡人でいいです。はい。
あの音作さんの作品で、
音作ね、作演が、財政のサムっていう。
違います、違います。
あと音作さんの作品も、またそのPカンパニーでやった作品と全然違うんですけど、これもまたでも言葉一緒になっちゃうんですけど、パラレルワールドっていう
の。何やそれ、はい、パラレルってよ。
平行ね、平行。
なんか説明すると、ずっと音楽が鳴ってるんですよね、でずっと音楽が鳴ってて、で役者がそれに合わせながら、あのストーリーを展開していくっていう内容で、
まあ作家の森田君がね、あのすごいんですよ、脚本演出で音を自分で作って、で自分で流すっていうね。
ね、
でそれがずっと50分の、まあ、50分間の演目だったんだけど、50分間もずっとスタートボタンを押したらずっと流れてるわけ、でそれに
合わせて
セリフもこのタイミングあるわけ、もうこうテクノっぽいので、もう立って間に言うとか、もう指定なのよ、で動きも全部やっていくから、すんごい今までのこうなんで舞台経験の中で使ったことのない能力を使ってるの、
なるほどね。ちょっとダンサーさんみたいな感覚だよね、もしかしたらね。
まあまあそうだね、だからまあかっちゃんが言うように、まあ、パラレルワールドかは分かんないけれども、まああんまり見れない世界観がね、与えられたんじゃないかなっていうのが思うね。
多分日常的なことをやってたと思うんですけど、
いや内容はすごい日常的
です。それがなんかすごい非日常的というか、
あ、そうだね、そうだね、
な感覚で見れる。
そうだよね、
結構だからまあ、めちゃくちゃでしたよ。もう終わり方もめちゃくちゃだったし、
そうだよね、
でもそれが良さだったのかなっていう。
あ、ね、まあ、分からなくてもいいじゃないけど、そうだよね、
その客演で見る中澤君と森さんっていうのはどうだったんだろう。
まあ、新鮮でしたね。
へえ、そっか。
でまた中澤が、汗だくで。
だって走ってたもん、ずっと。
そうですね、
で俺一回もハケがないの。
あ、そう、
デスッパ
50分デスッパ、
だから本当ノンストップですよね。
ノンストップだから大体舞台ってはけるじゃないですか、でそこで汗とか拭けるんだけど、一回も拭けないし動きもしてたから拭く演技もないし、拭けないんだよ。
大変だ。
だからもう目にさ、
汗が、
本当ジムのランニングマシン状態ですよ。
開始30秒で汗だくでした。
あの日はね、もうねワンデーだったんだけど、1日3回通してるわけ、朝稽古場行って通して、はいはい、ゲネやって、でかなりねイロハスをかなり飲ん騒ぎ俺。でもいいかなと思って、まあ、汗だくでもっていうか、っていうのがあったから、まあでもまあもともとね発汗はすごいからね、昔からね、まあ、
そうだけどね、
だ今までそうああいうのやってなかったんですよ、ああいう動くとか、
音にやたら合わせるとかね、
そうそうそうそう、 まあ、でもリツコは全然汗かいてなかったな。
あ、そう。
やっぱり音作3回目ってなるとやっぱ違うんですかね。
すごいね。
やっぱり慣れた感感じましたよ。
あ、そうなんだ。だ
あすごい特殊な、芝居だからやっぱりこれやってる人大変だなって思うんですけど、やっぱりなんかそれをちゃんとやってたっていう感じはありましたね。
へ
え。でもね、結構見に来てたくさんの人見に来てくれたんだけど、みんな感想が、大変だったねっていうね。なんかそういうのすごい、やっぱそれが一番に伝わったのかなっていうのを感じたよね。
大変そう。
大変だったねとか、野田さん大変だったねとか、ずっと出ずっぱりでなんか大変だったねみたいな、よくやったねみたいな感じが多かったかな。
実際やり終えた後はなんていうの、どういう感じになるの？まあ、疲れただろうけど、
あでもね、
満足感とかなんかそういう達成感とか、例えばそういううんちゃら感でいうと、どんなに感？
達成感あったね。
あ、
自分はちょっとダメダメだったけど、でもなんか妙な達成感はあったよね。
へえ、なるほどね。
マラソンに近いよね。苦しかったけど走り切ったら気持ちいいみたいな、そんな感じ。
また出ちゃったりするわけ？
わかんない、それはもうあれですよ。
まあもちろんオファーが来たらですけども、
財前さん次第ですよ。森田くん次第ですよ。
森田くんね、
それはそうですよ。
そうですか。
でもまあまたチャンスがあればね、機会があれば、お話があれば、ぜひやりたいよね。
そうね、ね、私たちお互いに客演してきたわけですけども、まあ、ゴールデンに新しい風を吹き込めたらいいなと思いますね。
いきなり動いちゃうかもしれないよね。
それは
僕としてはやっぱりその2つを1日に同時に見たっていうのは良かったでしょ、本当対照的な作品だったんで。
そうだね、それはそうだと思う。
それを、まあ、一言で言うと北斗の拳で言ったら、P カンパニーがあれですよ、トキ、で音作がラオウ、
このフェニックに関してはまた、ね、よく聞きたいと思います。
リスナーの皆さんもね、なんか感想とかね、
そうもしあったらぜひ聞かせていただきたいと思います。先ほどのメールアドレスまでぜひ、どしどし送ってください。
ゴールデンラジオ劇場、私の妻、声の出演、夫中澤博之、ロボットクローン、妻森律子、ナレーションは私飯塚克美でお送りいたします。
少し先のことを話そうと思う。少し先とは我々の未来のことである。人間の生活をより便利にしてくれるロボット、特別高価なものではなく当たり前かのように一家に一台になった時のことである。ただいま。
お帰りなさい。今日はどうしますか？
先に風呂入ろうかな。
わかりました。
はあ、お風呂気持ちよかった。おい、あれ取って。
お待たせしました。
何これ？
醤油です。
違うでしょ、あれだよ。
あれとは醤油です。
ビールに決まってるでしょ。
1週間前の午後10時5分40秒にあれ取ってくれと言われたので、テレビのリモコンをお持ちしたら醤油だと教わりました。
その時は刺身が目の前にあったでしょ。
はい。
刺身の時のあれは醤油だからね。醤油。
刺しすせそのせうゆですね。
そういうことは知ってるのね。人工知能を持つロボットは間違いがあった場合に情報を書き換え、データを蓄積していく。それにより帰宅時間と曜日、天候などで風呂か食事かも予想することができる。今回わざと風呂を選択した。それでも臨機応変に対応する。ロボットとしてはとても優秀だ。そのロボットを人間として、さらには妻として見ることができるものなのか。いやー、なぜだかわからないが寂しいな。
寂しいのですか？
慰めてもらいたいな。
わかりました。では ズボンとパンツを下げてもらえますか。
直接すぎるでしょ。人肌を感じたいんだよ。
わかりました。では私の体に触れてみてください。
いいの？
どうぞ。
では
どうですか。
確かに暖かいんだけれども。
表面上を 36.2 度の暖かさにしました。一般女性の体温になります。ではズボンとパンツを下げてください。
ロボットはとても優秀だ。でもあのエナメルでできた光沢のあるボディ、カチッコッチな肌触り、情緒のない言葉遣い、感情のない瞳、妻として見ることは到底できそうもない。それからさらに先の未来について話そうと思う。ロボットの大量生産に成功した未来の人間が次に取り掛かったのはクローン作りを始める。クローン作成には人体の DNA が必要となる。髪の毛一本からでもクローンを作ることができる。ただいま。
お帰りなさい。今日はどうしますか。
先に風呂入ろうかな。
わかりました。
はあ、お風呂気持ちよかった。おい、あれ取ってくれ。
はい、ビールどうぞ。
ありがとう。クローンは生まれた時から人間のように育てられるので環境や状況に適応する。見た目は人間とクローンの違いは全くない。なぜなら人間の遺伝子を使って作成したからである。ではここで試してみようと思う。今現在私には妻がいる。その妻から採取した髪の毛で妻のクローンを作成したとする。その場合クローンを一人の人間として、さらには我が妻として愛することができるものなのか。いやー、なぜだかわからないけど寂しいな。
寂しいのですか。
慰めてもらいたいんだよね。
わかりました。じゃあ私先にシャワー入ってきますね。
おお。
最近仕事が忙しかったもんね。
欲しいものがあるんだけど購入していいかな。
ご褒美にいいわよ。
あのさ、もし俺が死んだらどうする。
え？とても悲しいわ。
でもすぐに忘れてしまって誰かと再婚するんでしょ。
そんなことないわ。私はあなただけを愛しているわ。
いいや、誰かに優しくされたらホイホイついていくんだろ。
ついていきません。だってあなた以上に優しい男性はおりません。
そうなの。
あなたと結婚することができて私幸せです。険しい顔ですがどうかされましたか。
クローンはとても優秀だ。根は優しい妻の性格を再現している。嘘もついていないし本心で話してくれているのだろう。ただ妻と認めることができない。なぜなら今現在の我が家について話そうと思う。ただいま。ただいま。
聞こえてるわよ。
いやー、お腹空いちゃったな。
ご飯まだ作ってないからお風呂を先に入っちゃってよ。
はい。お風呂気持ちよかった。おーい。
何？
いや、なんでもない。自分で取りに行きます。ではビールいただきます。
誰がビール飲んでいいって言った？
風呂上がりは一本だけ飲んでいい約束じゃなかったっけ？
今 今あなたが持っているのはビールでしょ。それはお客さんが来た時に飲むもの。今のあなたが飲むのは第3のビールでしょ。
今日は暑かったからさ。
関係ない。
喉がカラッカラなんだよね。
そんなの関係ない。そんなの関係ねえ。ノリ悪いな。
はい、おっぱい。
つまんない。
笑ってるじゃん。
つまらなすぎて笑えない。
いやいやいや、笑ってたじゃん。
笑ってないって言ってるでしょ。
あのさ、欲しいものがあるんだけど。あのさ、どうしても欲しいものがあるんだけど。
うるさいな、さっさとご飯食っちゃいなよ。
欲しいものっていうのは。
こらこら、話を続けるんじゃないの。
あのさ、もし俺が死んだらどうする。
さっさと再婚するよね。
即答。
だってあたしシングルマザーになるのよ。あたし一人でたかしを育てられるわけないじゃない。誰がたかしの送り迎えするのよ。誰が食後のケーキをコンビニに買いに行くの。誰が就寝前のマッサージをするのよ。
それやってるの全部俺。
代わりの人をさっさと見つけないといけないでしょ。
ねえ、髪の毛を一本もらっていいかな。
欲しいものって髪の毛。
違う違う、今急に思い立ってさ、さっきの欲しいものとは別件です。
え、なんで。
え、
なんで欲しいのかって聞いたの。
いや、将来的に見てその方が夫婦円満に過ごせるんじゃないかなと思いまして。
いやよ、髪の毛が欲しいってさ、気持ち悪。はあ、でもたかしが悲しむかもね。
え、
パパが死んだら悲しくて泣いてしまうかもね。私も。
え？
たかしが泣いてるのを見てもらい泣きするわね、絶対。
そうなの？
死んだら悲しいかな。多分ね。そういえば買いたいものって何なの？
え？
聞いてるんだけど。まだ買うって言ってないからね。
欲しいものはたかしとお揃いの野球のグローブなんだよね。
ふん。
あれ、なーにニヤついてるの。
ニヤついてないし、さっさとコンビニでデザート買ってきなさいよ。
今日もなの。
これからもずっとよ。
やっぱり髪の毛いただいてもいいですかね。
構わないけど、言っておくけど、さっきからあなたずっとニヤついてるわよ。
これから先誰にもクローンにさえもこの妻を真似することはできないだろう。
ゴールデンラジオ劇場、私の妻。脚本一ノ瀬一太。声の出演夫中澤博之。ロボットクローン妻森リス子。ナレーションは私飯塚克美でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェエンディングのお時間でございます。ここで森リス子さん登場です。
おーい、イエーイ。
お待たせお待たせ。
なんかハワイから帰ってきたの。
そうだよ。
そして千葉さん明日からハワイ行くって。
そうなの。
そうだよ。
びっくりでしょ。
あれ、
びっくりですよ。
ちょっと一緒に行けばよかったね。
それ
本当だよね。
ねえ、リツコ、ラジオドラマ、うん、いきなり来てやって、
はい、
あ、でね、今日ね、ラジオドラマの、うん、ラジオドラマのオープニングの、
うん、
オープニングかっちゃんが作ってくれたんだよね。
そう、
そうだよね。
曲ね。
ラジオドラマの最初のオープニングのかっちゃんがナレーションで喋ってる後ろで流れてる曲はかっちゃんが作った曲です。
おー、
これすごいよね。
うんうんうんうん。
あのね、地味にね、ジッポの音とか使ってんだ。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
意外とね、面白い凝ってるっていう、うんね、
また聴けると思いますので、ぜひチェックしてみてください。
一応さんもね、脚本ありがとうございました。
いえいえ、
はい、
ありがとうございます。はい、面白い本だったよね。
そうね、なかなかね。
はい、
ということで、何か告知したいことがある人っています。
おー、リツコ、
うん、
告知。ありがとう、音沢、ありがとう。
あ、ありがとう、お疲れ様でした。ありがとうございました、皆さんね。うん、
だから全然久しぶり感ないけどな。
全然ない、結構会ってたからね。
だった？
楽しかったですよ。なんかあの久しぶりに中澤が誰かに演出されてるのを見るっていう、はいはい、私と同じなんていうのライン
目線
で、ね、そうなのがすごい懐かしかったし、うん、面白かったし、うん、あいいんじゃないっていう気持ちになった。
結構ダメ出しはされてたの？
まあそうだね、うん、
リズム合ってねえとか、
そうそう、なかなかあの音に結構合わせることとか、うん、動き音に合わせることが多いから、うん、それがなんか合ってないとか、
まあほら
いうことは多かった。
たまにね、空気場のこう空気の流れとかを考えてたまに俺わざと間違う時もしてたよ。
いや嘘だと思う嘘だと思う。
おっぱい
魔法の言葉
だね。すごいね、ラジオドラマの中でちょっとやっちゃったんで、まあ、あれあれでいいかな、
うん、まあ本当にね、あの改めまして公演に来てくださった皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それなりに私たちもまたねこれから頑張っていきます。はいはい、あちなみにね、私ね9月から10月にかけて舞台あります。またその件をねまた次回以降に告知したいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
千葉さん、ハワイ気をつけてね。
はい、あそうね、はい、
そうね、
いいの、
気をつけて、あの原住民にならないようにだけはなんとか帰ってくる方向で考えてはいますけど、はい、
お土産待ってます。
同じこと言ってたよ
あ、本当、うん、まあ言うよね、うん、まあね、うん、はい、
革靴待ってます。
いやいや、それも
ダメ、それはダメ、ね、
え、はい、だから向こうで5万で買えるらしい日本で10万円のものが
高い高い、
そうね、そうね、うん、また円安だからね、ちょっと微妙にそんなことはどうでもいいんです。
はい、
ね、またあのね、来月もラジカフェをぜひぜひ聞いてくださいませ、はい、感想とかもお待ちしております。ということでゴールデンボルクラッシュのラジカフェ、お相手は千葉彩乃と
森律子と
中澤裕之と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
それでは皆さん、せーの、バイバイ。
次回の千葉ルルバはハワイから